カーツ、今日は家族との時間とかについて。はい、皆さんこんにちは。まあクリスマスとか年末年始お正月、まあもしかしたらいつもの週末とかね、あとは誕生日とかいろいろな記念日とか、家族で時間を過ごすことが増えるじゃないですか。今回僕もスペインの、奥さんの両親と一緒に時間を過ごしてて、まあ弟家族とかも、アメリカから来まして、まあ家族、そしてまあスペインの友達、友達といっても僕の友達じゃなくて奥さんの友達とかその家族とかに会ったりとか時間を過ごしたりとか、まあ多いんですけど、まあ大分の、まあ、自分の家族に比べるとまあ少し遠いわけですよ、関係としてはね。でまあ近い関係の家族や遠い関係の家族、まあいわゆる義理の家族とかね、あと友達でも本当に仲のいい友達とまあまあ仲のいい友達とかいるじゃないですか。でそういう人と過ごす時間、どちらかといえばその義理の時間ね、義理の時間について今日は話したいと思います。まあビギナーポッドキャストでは、日本語コンテッペのビギナーポッドキャストでは、まあおそらく僕は、まあ、家族との時間は大切ですよねとか、まあそういうふうに話していると思うんですが、まあ、こちら「はあ」の方ではちょっとその辺を、必要以上に批判的に話してみたいと思います。いや、そもそもね、家族とか友達みたいなそういうテーマを批判的に話すっていうのは、まあ必要がないのかもしれません。それは言ってみればね、なんかせっかく誰かがね、ああサラダは美味しいね、健康にもいいしって言ってるところに、僕はいやサラダなんて健康に悪いっすよ、なぜかというと美味しくないじゃんみたいなね、言ってみればそこに落ちてあるチョコレート、スニッカーズでも美味しいと思って食べればそっちの方が幸せだよ、だって今日死ぬかもしれないしさ、みたいな、まあ、いわゆるそういうひねくれたものの考え方をするので、せっかく家族で集まってね、ああクリスマスは素晴らしい家族がいてって言ってる人に、いや家族ってそもそも妥協して一緒に楽しく過ごしているようなふりをしているだけでしょみたいにね、いうのは何ともひねくれた考え方で必要ないんですよね。だけどあえてその必要のないことをする、それがいわゆる余暇、ね、フリータイムというものでしょう。せっかくの自由な時間だから必要がないことを考えましょうよというのが僕の提案です。なぜかといえば楽しいから。家族とか友達を批判するということは、いや家族とか友達を批判するじゃない、家族とか友達の存在を批判するというのはなかなかおつなものですね、はい、おつってどういうこと、趣がある、なんか楽しい、そんな意味、おつなものですよね、はいはい。皆さんはどう思いますか？僕はさっき言ったように、めちゃめちゃ仲がいい友達とかめちゃめちゃ仲がいい家族だったら、もうその瞬間瞬間が嬉しくて楽しくて、もうなんていうかな、まあいわゆるファーストデートみたいなね、もうそういう、もう笑いが止まらない、もうドキドキが止まらない、まあ、そういう関係がもし存在するとしたら、それは素晴らしいことだと思うんですけど、ほとんどの場合、まあ、自分の家族だとしても、そして義理の家族であればなおさらちょっと退屈じゃないですか。なぜ退屈かというと、だってみんなそれぞれの本当の自分、今現在のね、昔の自分じゃないですよ、20年前の自分じゃない、子供だった時の40年前の自分じゃない、今の自分をやっぱり隠しながら話してるからですよね。隠してちょっと抑えて過ごしてるからでしょ。皆さんはもしかするとね、今はもうスーパーサイヤ人4みたいになってるわけですよ。でも家族と話すときはそのスーパーサイヤ人じゃない まあある意味もう一番最初の子供時代の悟空に戻って話しているわけですよね。それぐらい抑えないと今ふーんってスーパーサイヤ人4の姿を見せたら、まあ両親はちょっと驚いちゃうし、驚くだけならまだしも、なんか多分あなたのことを嫌いになるかもしれません。これが現実です。僕たちはどういう現実を生きているかというと、まあ成長する現実ですよね。変化する現実ですよね。まあ成長もしくは退化かもしれない。とにかく変化して昔とは違う自分が存在するわけです。昨日の自分と今日の自分も違うのに、20年前と今の自分は恐ろしく違います。で、その違う自分を見せてしまうと、昔からあなたを知っている、いや、もし言えば昔のあなたしか知らない家族や兄弟やおじさんおばさん親戚たち、昔の友達たちは驚きを隠せません。驚きを隠せないだけならまだしも、がっかりするんですよね。失望するんですよね。なぜ？それはあなたが変わったから。だから違う自分、変わってしまった自分を見せるのはちょっと問題につながるので、できるだけそれを隠しておとなしく過ごす、ね、その1週間、まあ人によっては2週間で、僕たちみたいに僕にとって今回3週間は、いわゆる本当の僕は見せられないわけです。じゃあ本当の僕を見せてるのはどこかというと、ここですよ。ここで本当の僕を見せてますよね。明らかにこんなね、前回のポッドキャストでは、全然知らない地球の裏側に住んでいるおじいさんやおばあさんの命と任天堂スイッチ2どっちがいいみたいな悪魔みたいな質問を僕の子供が僕にしてきて、最終的に僕の子供の質問は、僕の命と任天堂スイッチ2どっちが大事と、わけのわからない地獄の、最後に悪魔に聞かれるような質問を自分の子供にされ、僕は躊躇なく任天堂スイッチ2と答え、ただその理由は、僕が任天堂スイッチ2を自分の子供の命よりも選ぶというタイプの人間でなければ、そもそもお前は生まれてなかったんだよと。まあその複雑そして簡単な方程式がちょっとわからない人は前回のポッドキャストをもう一度聞いてください。それによって、なぜ僕が任天堂スイッチ2を自分の子供の命よりも大事ということが、自分の子供の命を守る存在をこう作ることにつながるかということがわかると思うので、前回のエピソードもう一度聞いてください。とにかく暇だからこんな話ができるんですけど、暇じゃなかったらこんな話できないですからね。ただ家族と過ごす時間っていうのは、なかなかその全ての人が何かをこうコントロールしてるわけです。話さないわけですよ。だからね、今回気がついたこと、例えば昨日もそう、一昨日もそう、3日前もそう、昼ご飯、家族みんなで集まってね、お父さんお母さん、奥さん子供、そして僕、そして奥さんの弟と弟の奥さん、そして子供たち2人、子供たちはね、そんなにいろいろな顔を持ち合わせてないので、普通ですけど、いやでもそれでもそうかな、なんかね、みんなが話さずに静かになる時間が結構あるんですよ。おかしいでしょ、よく考えたら。だってこんなにそれぞれの、ね、例えば何人いるのかな、 1,2、僕の家族は 1,2,3,4 両親、1,2,3か、1,2,3 です、ね、なんか増えてる、 1,2,3 と両親5で、弟の家族は4人と9人ですね。9人の人間がいて話すことがないなんてありえないじゃないですか。で、それはどうなってるかというと、それぞれがその言いたいこととか思ってることを言えないポリティクスがあるからっていうことですよね。そういう気遣いが、よく言えば気遣い、悪く言えばなんかこう いわゆる、空気を読みすぎているというかね、なんていうかな、まあ例えば2人の場合ね、例えば僕とその奥さんの弟が行ったら、まあ、2人で仕事の話や、まあ、最近の話ができる、奥さんの弟の奥さんと一緒にいる場合は、なんかその弟の奥さんは韓国人だから韓国と日本の話とかできるでしょ。でもなんかまあここはスペインだし奥さんの両親もいるし、なんか韓国と日本の話をここでするのもなーみたいな感じだしね。で弟となんか仕事の話をするのもなーって感じだし、まあ僕と子供でなんか任天堂スイッチの話をするのもなんかなーって感じだし、なんかそのやっぱりみんながいるから、あの自分の話や自分と誰かだけの話っていうのはなかなかできないわけです。だからみんなが共通するような話を探すと、美味しいねみたいな、この魚美味しいとか、うん美味しい、でそこでまあ話は終わってしまうじゃあ次はこのメロンは美味しい、このメロン美味しい、うん美味しい、でそこでまた話がストップする、でちょっとトイレに行きますとか、まあなんかそういう話になってしまいますね。いわゆるなんていうかな、個人的な話とかはなかなか難しいんですよ。でいわゆるグレートスピーカー、もしくはなんかすごくやる気のあるスピーカーがいる、まあ僕も本気でやる気を出せばそれぐらいできるんですけど、ただやる気が出てこないだけでね、いわゆるやる気のあるグレートスピーカーがそこに行って、その9人のインディビジュアルたちを巻き込むような話もできるんですよ。いわゆるねストーリーを作るってことです、ポッドキャストみたいに。いや皆さん本当にこれは素晴らしい、ちょっとスピーチをさせていただければ、それぞれ違う国に住んでる家族がこうやってまた集まってこのね食べられる、で僕の子供の時の話をすれば、僕の子供の時はとか、まあそういういわゆるできるじゃないですか、思い出の話とか今の話とか、いろいろな理想と空想といろいろ言いながらみんなを巻き込むようなスピーチはできるんですよね、やる気があれば。ただやる気がないのでってやってもなんかまあ やるなんかそんな話をする場所でもないしね、普通の土曜日の昼ご飯とかだから、しかも今日最後じゃないしね、来週もあるわけだし再来週もあるわけだし、そう考えた時にそんなスピーチをする理由もないしな、その自然さがない、不自然だしなと思って、まあみんなを巻き込むようなスピーチはしないでしょ。だからまあちょっと沈黙が流れるわけです。でまあ昼ご飯もそうだし、その後もそうだし、まあ美味しいとかそうだねとか、それぐらいの会話しかなく、まあたまにね会話ありますよ、あるけど、まあそのなんていうかな、みんなを巻き込むような会話ではないわけです。一部的なね、まあ、例えば奥さんの家族の昔の話とか、その場合は僕や、弟の奥さんはちょっとわからないというわけで、でアメリカの話とかになると、まあその僕の奥さんのお母さんとかお父さんはまあそんなにわからないしね。で子供たちの話、まあ子供たちの話が一番みんなを巻き込みやすいですけど、はっきり言って退屈なんですよね、本当のことを言うとね。本当のことを言うと、子供の話なんて本気で楽しいと思ってる人なんてゼロですからね。子供自身たちも自分たちの話をされるのはそんなに楽しくないしね。で親もそうだし、まあ、おじいさんおばあさんも本当の話をすると、本当のことを言えば子供の話ほどつまんない話ないわけです。これ本当でしょ。だって子供だからね、子供だから、例えば子供が絵を描いてね、ああ素晴らしいって言うしかないじゃないですか。で僕は冗談でもね、いや才能ないねとか、何描いてる、全然上達してねえなとか、お前本当に2年間美術のクラス行ったの、もう金返せよ、あの先生たち何教えてんだよ、何にも教えてねえな、才能なさすぎだよ。でまあそういう冗談が言えるのは僕が子供と2人の時だけで、それをね周りの人たちの前で いやすいません、僕の子供才能ないですって言っても悲しいだけじゃないですか。ひどい親、ね、ひどいパパ、何言ってんの。で、子供は、子供も恥ずかしいしね。子供はね、僕が2人の時にお前才能ねえなとか言ってへっへっへとか言って笑ってるんですね。2人だから、僕たち2人だけの中でそんなことを言っても、まあ全然問題はないわけです。ただそれをね、おじいちゃんやおばあちゃん、いとこたちの前で言われると、それはちょっと嫌じゃないですか。なぜかというと、一般的に、常識的に、ね、一般的には子供の悪いことを言う親っていうのは悪いというふうになってるからね。ただ僕と子供2人だけだと、お前本当にバカだなと言って子供は笑うし、ヒヒヒ、そうだよ、僕はバカだよ、なぜかというとバカの息子だからさと、ね、お父さんがバカだから僕もバカだよ、ヒヒヒと言って、おお前よく言うなそんなこと、はははと。で、僕と子供はそうやって笑えるんだけど、それを周りの人は理解できないですよね。まず僕がお前はバカだなと言ったら、てっぺなんでそんなことを言うのってなっちゃうでしょ。で、子供も、え、僕が生まれたのはバカの息子だからだよ、ふふふ、親父がバカだから僕もバカなんだよ、へっへっへと言ったら、それを聞いた人たちは、え、なんてことを言うのこの二人は、まあそういうふうになってしまうじゃないですか。だから、まあ、そういうことも言えず、まあ絵がうまいねとかね、あ、これは素晴らしいと、まあそうやっていわゆる、なんていうかな、まあ理想的な家族を振る舞う自分たち、そんな感じですよね。だから、なんていうかな、いろいろなことがちょっとまあフェイクになりがちですよね。まあでもそれは仕方ないんですね。この構造上な問題でもないけど、構造的なものなんで、誰のせいでもなく、こういうことが起こり続けるという話でした。はい、なのでこれから昼ご飯ができたのかな、なんかそんな音がしてるので、これからまた昼ご飯に行って、ちょっと沈黙の中、美味しい食事を楽しみたいと思います。いや、楽しんでますよ。これは別に文句を言ってるわけじゃなくて、この構造的なことをちょっと話してみたかっただけなのでね。それでは、またね。